おはようございます。日曜日留守にすると、若干浦島状態で、何があったんだろうかという感じでもないんですけども、帰ってこれて、感謝です。本当にありがとうございます。イザヤ書65章を今日見てまいりますが、いよいよ週末の予言が濃くなってきます。そして66章、来週見てまいります。次どうしようかと思っていましたが、ダニエル書を見ていこうと思っています。このようにあって、異教の地で戦いながら用いられて、長年、使えていった、バビロニア、そしてペルシャの帝国の中枢で信仰を守りながら使えてきたダニエルを見てまいります。有名な部分は有名なんですけども、有名じゃない部分、難しい予言もありますが、丁寧に見ていこうと思ってますのでお祈りください。さて、今日は65章、そこには神様の、忍耐深い、導きがあり、それを、正しく受け止める民と、そして、なお拒み続ける民の、元に裁きが臨むこと、そして、後半部分、16節以降は、週末の、新しい天と地、平和が、もたらされることが予言されています。黙示録の内容に近いところですけども、そこも共に見てまいりましょう。では前半部分の1節から15節を交互にお読みして、そしてお祈りいたしましょう。イザヤ書第65章1節から15節。私を尋ねなかった者たちに私は尋ね求められ、私を探さなかった者たちに私は見出された。私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こす。園の中で生贄を下げ、レンガの上で犠牲を備え、そこに立っていよ、私に近寄るな。私はあなたにはあまりにも聖なるものだという。これらは私の怒りの煙、終日燃え続ける火である。お前たちの咎とお前たちの先祖の咎をともどもに、主は言われる。彼らは山の上で犠牲を備え、丘の上で私をそしった。私は彼らのかつての行いを測って、彼らの懐に報いる。私はヤコブから子孫を、 ユダから私の山々を所有する者を生まれさせる。私の選んだ者がこれを所有し、私のしもべたちがそこに住む。しかし、お前たち、死を捨てる者たちよ、私の聖なる山を忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る者たちよ。末ゆえ、神である主はこう言われる。見よ、私のしもべたちは食べる。しかしお前たちは飢える。見よ、私のしもべたちは飲む。しかしお前たちは乾く。見よ、私のしもべたちは喜ぶ。しかしお前たちは恥を見る。お前たちは自分の名を私の選んだ者たちに呪いとして残す。神である主はお前たちを殺す。しかし自分のしもべたちを他の名で呼ぶ。天の父様、主の忍耐深い導きをこの箇所で読みます。どうか主を捨てる者たちが、また主を顧みない者たちが多い時代にありましても、主のしもべとして使い続け、証をして、そして主の祝福を一人でも多くの方が知ることができるように、主に立ち返ることができるように、主と共に忍耐し、そして共に報いを受けることができるように、私たちを守り顧みてください。今日の箇所に光をお与えくださいますように、また今日ここには集まれない方々も、どうかそれぞれ置かれた場所で御言葉に預かることができるように、共に祈ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この65章は64章で、今イザヤが祈っているその祈りの答えです。困難が及ぶ中で、激しく怒らないでくださいと八節に記されており、また困難の中にある民のことを思えて、12節、黙っていて私たちをこんなに苦しめるのですか。そのように、イザヤは主に訴えています。それに対して65章の後半は主の答えが記されています。私たちも困難の中にあるとき、どうしてですかと、そして、問いかけとともに、訴えます。そして主が答えてくださること、そして主の答えは幸いであり正しいことを覚えましょう。一節から七節はこのテキストにも書きましたが、 忍耐深い主の許しとまた憐れみと呼びかけがあるんですけども、反逆し続けた者はその悪の報いを受けなくてはいけない、そのことが記されています。一節に主はご自身を尋ねなかった者に尋ね求められる、探さなかった者たちに見出される、悔い改めの時が来ると神様は見出される、求められ見出され手を差し伸べると告げています。そのように神様は忍耐深くご自身を明かしし続けられました。その主の呼びかけ招きはイスラエルの民にとどまらず世界中の民に向けられて行きます。しかし、本家本物といいますか、神の民であるイスラエルはそんな中で主に逆らっていくということが予言されています。それは特にイエス・キリストが来られた後、それが実現していきます。異邦の民は神様を知らないで歩んでいたはずなのに、キリストが来られイスラエルの民が拒むと、福音は諸外国の方に異邦人の方に先に広がり、そしてそれを見て帰ってイスラエルの民は拒んでいくようになっていきます。でも神様はイスラエルを見捨てたわけではありません。しかし頑なな民は、イスラエルにだけじゃないですけども、悪の道に陥り、主を怒らせ続けます。彼らが求めるものは、主ではなく、偶像の神々でした。主が、ここに集まれ、ここで、礼拝をせよと言っておられるとこには、目も、くれず、自分の好きな場所を勝手に選んで、そこで、礼拝し、また主が汚れているから、避けるようにと言われた、豚の肉と四節にあります。それを、料理して、いきます。しかもこの頑なな民の言い分が五節に記されていますけども、五節をもう一度読み出します。そこに立っていよう、私に近寄るな。私は、あなたにはあまりにも聖なるものだ、という。これは私の怒りの煙、終日、燃え続ける火である。これらは私の怒りの煙、終日燃え続ける火であると。汚れた、ものを食し、そして器に入れて捧げるんでしょうか。 五節のそこに立っていよ私に近寄るな、私はあなたにはあまりにも聖なるものだと言うと、誰に言ってるんでしょうか。心ある方たちはそんなことをしてはいけないと諌めようとするんですけども、彼らは自分たちがあまりに清いから、あなた方汚れた者たちは近寄るなと聞く耳を持ちませんでした。それは彼らがあまりに頑なで汚れているのに自分の方が清いと高ぶっている姿です。確かにイスラエルの民はイエス様の福音が伝えられた以降、自分たちの方が主の御心にかなっている、どうして異邦人が神に仕えようとするのか、生贄を捧げず律法を守らないでただ信じるだけで救われると言って神様を喜んでいて、本家本物とのイスラエルの民にこれが救いだという呼びかけるのかと、そんな礼拝は主は喜ばれないと、近づくな、加わるなというふうに古い行いによって義とされる律法に、しかも自分たちが聖書を曲げてしまってイエス様は間違っていると伝えたんですけども、イエス様を十字架につけた彼らはなお復活の後も拒んでいきました。そのような状態をローマ人の手紙の一章が伝えています。ローマ人の手紙の一章を開いていただけますか。一章の終わりの方です。24節、そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を辱めています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメンと。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に生まれました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けています。以降、様々な非道に向かっていくことは、神様の怒りの裁きだと、そう告げています。でも彼らが思っていることは、自分たちが清いと、あなた方は汚れているから近づくな。そのように、死を、そしてキリストを拒んで行きます。しかし、過ちを続けていた民は、代々犯してきた 罪と咎に報いると告げています。その報いが6節の終わり、そして7節の終わりにありますけども、彼らの懐に報いるとあります。懐、つまり着るものの内側ですね。外部からではなく内側に自分とは切り離せない、自分の中心に神様の裁きが来る、言い換えれば自分自身にと。外部に来たらですね、逃げようがあります。しかし自分の内に来たら逃れようがありません。体が傷つき、心が傷ついてしまうときにですね、どこに逃れてもそれはついて回ります。他の人に代わってもらう、身代わりになってもらうことはできません。神様に背いたものは自分自身がその報いを受け、他の人が変わることができないと告げます。ただ唯一、これはここに直接記されていませんが、許される道は救い主しかありませんね。この方は私たちの罪とがを身代わりに負い、そして清めを内側から与えてくださいます。しかしイスラエルの民は十字架の時に、復活の後も、この唯一の救いを拒んでいきました。偶像を神の民でありながら、かたくなに守る、そこにとどまり続けた報いなのです。さて、8節以降、しかし神様は、この主に逆らった、民を憐れまれます。外側が、傷ついたブドウでもですね、中に甘い汁があるならそれを大切に、と。祝福のうちに歩むべきものが、この神様に逆らう民の中にいたら、裁かれるべき、民の中にあっても忠実なものは守られると、そう告げています。民全体ではなく、主に仕えるしもべたちは悪い民の中にあっても守られると告げられています。神様が選び、またその中で信仰を守ってきた者たちを、やがて子孫が増えて神様の約束に預からせて祝福を受ける、約束の地を受けると、8節9節で記されています。主に信頼し、主に仕える者、主のしもべたちと、お前たちと繰り返し呼ばれています 主に逆らい主を捨てる者たちの明暗が明らかになっていくのです。主に従うしもべたちは守られて恵みを受け継いでいきます。11節以降、しかし主を捨てて自分の楽しみを追求する者たちは、12節に剣に渡す、虐殺されて倒れると、その裁きを告げています。その理由は12節の 3行目からですね。私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目に悪であることを行い、私が喜ばないことを選んだからだと。13節、14節は一行ずつ、その対比がされてますね。13節の2行目、私のしもべたちは食べる、しかしお前たちは飢える。食べるか飢えるか。その次の2行は、私のしもべたちは飲む、しかしお前たちは乾く。次の対比は、私のしもべたちは喜ぶ、しかしお前たちは恥を見る。14節からは、私のしもべたちは心の底から喜び歌う、しかしお前たちは心の痛みによって叫び、霊に傷を受けて泣き叫ぶ。お前たちは自分の名を私の選んだ者たちに呪いとして残す。つまり、主に逆らい続けたら、あの人は正当な主の裁きを受けて、滅んだということが、主に信頼して従った者たちの記憶に残るようにするというのです。聖書の歴史の中では、主に逆らった者たちの名前たちが、名前がですね、記していますね。しかし、裁かれた者の呪いとは違い、呪いの名前と違い、主は、自分のしもべたちを他の名で呼ぶと15節の終わりに記されています。他の名、どんな名でしょうか。呪いの名ではなく、祝福の名として残るというのです。新しい名、救いに預かる者はキリストの者として新しい名で呼ばれます。黙示録の2章17節、2章17節、493ページですけども、耳のある者は御霊が祝教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には、私は隠されているマナを与える、また白い石を与える、 その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている。また三章十二節、私は勝利を得る者を私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとから出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい納豆を書き記す。勝利を得る者に新しいエルサレムの名と私の新しい納豆を書き記すとあります。具体的にどんな名前かは記されていませんけども、新しい名というのは新しくされたものの名です。朽ちることのない名です。神の栄光に預かる名です。その新しい名がどんな名かは記されていませんけども、主のものを表す名ではないかと思います。キリストのものである名ですね。同じ名前なのか、それぞれの神様の祝福を表す名なのか分かりませんけども、そのような光栄に預かることを私たちは楽しみにしていましょう。さて、65章に戻っていただきますか。65章の16節から最後までは、週末に現れる新しい神の国について告げられています。まずこの地で祝福をいただきますね。終わりの時に神の民を集められて、この地上で祝福の世界ができます。16節にある通りです。この地で祝福される者は誠の神によって祝福され、この地で誓う者は誠の神によって誓う。かつての苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだと。そして17節には、新しい天と新しい地が作られることが記されています。見よ、私は新しい天と新しい地を想像する。前のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから私が想像するものをいつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを想像して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこではもう泣き声も叫び声も聞かれない。そうあります。新しいエルサレム。黙示録の21章。一節から四節に記されていることがあらかじめここにも、イザヤ書にも記されています。ここに新しい天と新しい地、以前のものは過ぎ去った、そして新しいエルサレムと二節にあります。そして 神と共に住む幕屋ができ、そしてもう苦しみの一切がなくなったと記されています。20節に、そこには長寿が約束されていることがわかります。昔は、子供が長生きできない、すぐに命を失うということが多かったです。また、100歳超える人もいましたけども、多くの場合、そこに至らないで、命を失います。しかし、こう記されていますね、65章の20節。そこにはもう数日しか生きない血の身子も、寿命を全うしない老人もいない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。超長寿社会ができるということ、まあそうなればいいなと思うんですけども、さらにその祝福は21節22節家を建てて住み、畑を作ってその実を食べると、まあ、以前の時代もそうでしたけども、騒乱があって、せっかく得た収穫を失うことが、天変地異やまた戦争によって起こっていました。しかし、その100歳どころでもないですね、22節の中頃に、私の民の寿命は木の寿命に等しく、まあ、長生きの木も長生きしない木もあるんですけども、長生きの木は5000年以上、樹齢が、あるそうです、短いというとソメイヨシノは50年しか持たないっていうところがありますけども、普通は100年を、そうですね、屋久島あたり行くと、千年過ぎというのが、普通にありますけれども、そのように、長生きする。23節、労苦は無駄にならないんですね。彼らは無駄に労することもなくと、幸運で突然その子が死ぬこともない。さらに、死との交わり、24節。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞くと。呼べば答えるという幸いな関係を死との間に持っています。なかなか祈りが答えられないことがあるんですけども、それは、準備が整っていないから神様は時間をかけて祈りに、答えられるんですけども、神様との関係がもう何のわだかまりもなく、もういつでも準備できたらですね、神様はすぐ答えてくださいます。25節に、狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のようにわらを食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず滅ぼすこともない、主は言われると。それは人類が堕落する前の状態でした。 完全な自然の調和が回復しているのです。今の自然ですと狼と子羊が一緒に草を食べるってないですよね。あの肉食獣は羊弱い動物たちを餌にします。しかし共に草をはみと、草で栄養が十分足りるようにされて平和に住むことができるのです。この素晴らしい世界が主に従うしもべたちに約束されています。救いが完成するときにはこのような幸いがあることを覚えましょう。肉体は今の状況では滅びていきます。しかし主を信じる者はたとえ死んでも生きますし、その時が来るまで生きていたら生きてで死なないようにされます。その時が来るのは主が再び来られる時です。第1テサロニケの4章4章の、13節から18節。眠っている人たちについては兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。この約束をいただいていますので、終わりの時を待ち望んで歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたはやがてすべてを解決するように備えておられます。またその時は主に逆らい続けた者が、そして主に信頼し続けた者がそれぞれにふさわしく報いを受ける時でもあります。どうか主を恐れることを覚えて証しするものとしてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。